君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
固体の温度を上げると液体に、液体の温度を上げると気体に、気体の温度を上げる話はなかなか聞く機会がありません。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は高強度なレーザーを使ってプラズマを発生させて何ができるの。義歌大電気電子情報工学系谷本剛先生の研究室を訪ねます。
先生は、今年義歌大にいらっしゃった。
はい、そうです。
新しい先生なんですね。
はい、
実はですね、ちょっと谷本先生はパターンが変わってまして、もともとは高専の先生。
はい。
どちらの？
高知高専の方です。
四国。
はい。
去年まで先生をやってらっしゃった。
はい、そうですね。高知高専の方で教員をさせていただきました。
それが豊橋にいらっしゃったっていうのは、もう四国は嫌だと思ったわけではなく、
いやそういうわけではないですけど、
うん、どういうことでいらっしゃったんですか？
今回は、義歌大と高専との人事交流の制度を利用して、うん、高知高専から来させていただいています。
高専とやっぱりこう大学は違いますか？
そうですね、高専に比べて大学の方はもう研究を今メインにさせていただいているので、うん、まあ、研究を楽しんでやらせていただいてます。
高専だとだって若い子は15歳ぐらい。
そうですね。
ですもんね。
はい。
と一緒に。
そうですね、
まあ、高校の先生みたいな感じになるわけですよね。
そうですね、下の学生を見る場合はそのような形になりますね。
じゃあ、勉強だけ教えていればいいわけじゃなくて、青春とはなんだみたいな。
まあ直接はなかなかないですけども、うん、まあ、そういうところもありますよね、やはり。
そういったものからちょっと今解放されている。
そうですね、
わけですね。
はい。
という、先生なんですけれども、これでじゃあ 何年か区切りはあるわけですか？
今回は2年間ということで、2年間こちらの方にお世話になっています。
あ、じゃあもう1年。
そうですね、
豊橋をエンジョイできるわけですね。
はい、
はい、という先生が今豊橋にいらっしゃってるんですけれども、今日のお話は高強度レーザーを使っての研究。
はい、そうですね、私がこれまでやってきた研究の一つのテーマとして高強度レーザーを使ったものがあります。
レーザーっていうと僕ら CD とか DVD とかブルーレイとかね、
はい、
ああいうのでお世話になったり、あとこうレーザーポインターとかね、
はい、
ああいうので身近には感じてますけれども、あのレーザーですか？
そうですね、あのレーザーをもう強い光の強度を強くしたようなものになりますね、う
ん、高強度レーザーですもんね。
はい、
だいぶ強い。
もうかなり強いですね。
それはなんですか、使う電気がすごいとかそういうことですか？
まあ、電気も瞬間的に使う電力量も多くはありますね、
うん、
で出てくる光の強さもものすごく強くて、うん、例えばヤグレーザーとかでホクロを取ったりする出力のレーザーよりもはるかに出力の大きいレーザーを使っております、
うん、あ、じゃあもし当たったら焼けちゃうどころじゃないです
ね。そうですね、まあ、当たらないように実験はしますのでそこは大丈夫ですけど。
レーザーガンになりそうですね。
まあ使い方によってはなるのかもしれないですけど、そのようなレーザーを、まあ、レーザーガンとして使うのはちょっとまだ難しいとは思いますけども。
レーザーポインターとか音楽プレイヤーに比べて倍とか100倍とか。
いえいえ、もう100倍とか1000倍とかそれ以上の出力を持つようなものになりますので、うん、まあ、1億倍とは言わないですけども、
うん、
それぐらいの、まあ、1億倍以上の出力の場合もありますけども、そのようなものになりますね。
想像できないです。
そうですね。
そういうレーザーが作れるんですね。
はい、作り方としては瞬間的な時間幅を ものすごく短くするので、うん、まあ、皆さんが考えてる時間よりかは ものすごく短い。
あ、もう一瞬ピュッと出るだけ。
もうピュッもないと思いますね。ぐらいの瞬間のレーザーですね。
そんなことで何ができるんですか？
そうですね、こういったレーザーを例えば物質に当ててあげますと、うん、 当て方によっては核融合にもできますし、うん、あとはその物質を当てて出てくる副産物として出てくる、まあ、イオンとか電子とか X 線とかいろいろ出てくるんですけども、うん、その中でもイオンっていうのは、まあ、あのがん治療にも効くようなレベルのものも出したりすることができますので、まあ、そういったことが使ったりはできます。
いろんなことができる。
そうですね、
ことは分かってるわけなんですね。
はい、
それは別に谷本先生が発見したわけではなくて、
いやいや全然私じゃないですけども、
昔からそういうことができるというのは分かってるわけなんですね。はい、まずあの高強度レーザーを使って核融合ができるっていう話ですけれども、
はい、
核融合ってね、なんかたまに聞く言葉ですね。
はい、
あの原子力なんかは核分裂。
そうですね、
反対。
はい、あの核分裂反応は比較的簡単に起こすことはできるんですけども、うん、核融合というのはそもそ もうくっつかないものを無理やりくっつけようとするので、うん、なかなか起こらない反応なんですけども、うん、起こそうとしようと思ったら、あのイメージとしては小さい部屋に人をこうギューッとこう押し込んだら嫌でもくっつきますよね、
うん、
そういう形で粒子をこう一手に集めてやることができれば起こるような反応にはなってきます。う
ん、狭い部屋に人間いっぱい入れて一人の巨人になるってことはないですけれども、核融合の場合は一つの物質になっちゃうっていうこと。
まあ、融合してあのその後結合しなかったものは、まあ、出ていったりするものもありますけども、うん、その時の結合する時のエネルギーを実際使ってやる反応にはなります。
よくあの太陽なんかは核融合だって聞きますけれどもね。はい、
太陽は常に水素とかをもう自分が持っている重力というか、まあ、自分の力でこう引き寄せるっていうのができるので、うん、常に自分の太陽の中心で核融合反応が起こっているから、あのような光っているような形で見えたりとかはできます。あ、
そういうなんかものすごい力がいるわけなんです、核融合っていうのは。
はい、でものすごく引っ張っていて高密度な状態とか高温の状態を作らないとできないような、
高温で高密度の状態にすると核融合っていうのはできる。はい、それは人間をギュッと部屋に押し込めましたっていうようなエネルギーじゃダメな。
いや全然ダメですね。まあ、エネルギーとしては多分皆さんが食事しているような数キロエレクトロンボルトとかっていうので全然いいんですけども、うん、それを瞬間的に与えるっていうのが重要になってきますので、うん、なかなか人を集めたから上がるというわけでもないですね。うん、
温度もいりますしね。
はい、
でそういう環境をじゃあ高強度レーザーで作ってやろうという。
そうですね、まあ、高強度で、まあ、高出力なレーザーを使ってっていうことですね。
うん、
やってます。
核融合させたい物質にピッと当ててある。
そうですね、そういうことをしてますね。
そうするともう温度が上がって、
まあ、高密度な状態を作ってあげてから爆発させるというイメージになりますので、
うん、
まあ、高密度の状態をまず作ってあげるってことを。
レーザーが当たると高密度になるんですか？
それもレーザーの当て方がありまして、
うん、
まあ、球状の燃料に対して周りから一様に照射してこう真ん中に押し込むということをやってます。
はあ、その素材を。
そうですね、イメージとしてはそういうような形で押し込んで
真ん中にして、
はい、
四方八方から。
そうですね、
中心にブワーって当ててやる。
そうですね、そうすることによって高密度な状態を作って、
レーザーの光でグッて抑えられるわけですか？
そういうイメージです。まあ、レーザーの光というよりかレーザーを照射して出てくる、まあ、プラズマによって押し込むという形になりますけど、
最近あの技科大でこうやって先生にお話を聞いてるとやたらプラズマっていう言葉が出てきて煙に巻かれるんですけれどもあの学んできたのはプラズマっていうのは物質があの固体液体気体になったそのまたさらに第4の状態だっていうふうに簡単に教えてくれたりするんですけれども、やっぱりこう高強度レーザーを物質に当てるとプラズマが発生するわけなんですね。
そうですね。
でそのプラズマが作用する。
そうですね、作用というかプラズマを照射することによってこうプラズマが吹き出してくるんですけども、
うん、
その時の吹き出す力を使って真ん中にこう集めていく、感染力を使ってやるっていう考え方にはなります。
あ、じゃあ直接レーザーの光がギュッと抑えるというよりも。
そうですね、
レーザーの光で発生したプラズマが
作用するというものです。
もやっと抑える。 それがすごい力なんですね。
それがものすごい力がかかってますので、
はあ、でそういうことしてるうちに温度も上がる。
そうです、まあ、真ん中に寄せられるので、うん、まあ、温度も上がっていってもう爆発した時に、まあ、エネルギーを得られるというかそういう形になります。
その時核融合、
まあ、核融合が起こりますね、うん、ただまああのこうギュッと抑える時に一応にやっぱり抑えられてないと、うん、まああの真ん中にきれいに集まらないので、うん、まあ、集める技術も必要にはなってきますし、まあ、集めなくてもできるっていう方法も現在も実証はされていますので、うん、それはまあもう一個レーザーを照射するっていう方法になります。
あ、やっぱその難しいわけですね。一点にいかにこう逃げ場をなくバランスよく当てるかっていうのは難しくて、そうですね、そうでない方法というのを見つけちゃった。
そうですね、もうあります。その密度が大きいにしても、あの例えば密度が高い状態になれば、あのその状態にもう一本レーザーを外から入れてあげて、もう点火させる、もう爆発させるためのレーザーを照射させるっていうことも、まあ、一つのやり方として今あります。
太陽を作ってしまうわけですね。ま
あ、作りたいですけどね。
まあ、あの太陽はでも一個あれば十分かなと思うんですけれども、核融合核融合って結構言われてますけども、核融合っていうのはなんかできるといい
そうですね、未来のエネルギーとしてはというので、まあ、ものすごく研究されてますんで、ね、うん、で日本では私がやってるレーザーを使った核融合というよりかは、あの磁場で閉じ込めるというまた別のちょっとやり方があるんですけども、うん、そちらの方で研究をよくされてますので、うん、核融合研究所とか多分お聞きになったかもことがあると思いますが、はい、そういったところでも研究はされています。
あの原子力ではない、
まあ、そういう原子力
の一部なんですか。核融合も
原子を使ってるという意味ではそうですよ、ね、
でも核分裂ではない、
核融合の方ですね。
核融合の方は核分裂よりいい、
と核分裂の場合ですとやはり一回分裂し始めると連鎖的にこう出てしまいますので、うん、なかなか止めることが難しいですけど、核融合はそもそも融合させること自体が難しいので、うん、例えば止まってしまうともうそこで反応が終わってしまいますので、基本的にすぐ止まってしまうというところが特徴としてはあります。
より安全、
そうですね、安全なところではあります、
という夢の技術があるんだけれども、核分裂より難しいのでみんな一生懸命研究してらっしゃる
そうですね、もう国内外でよくやられている研究の一つではあります、
ということですね、
はい、
で先生はその高強度レーザーで核融合させるシステムを研究してらっしゃる、
どちらかと言いますと、その中で起こっている物理現象を追うっていうことを、うん、まあ、これまでやってきてます。
あ、どんなことが起きているのか
とか、レーザーを照射した時にどういった物質が出ているのかとか、うん、そういったところを計測することをメインにやってます、うん、やってました、これまで。
なかなか難しい。
そうですね。
まあ大きさもちっちゃいでしょうしね。
はい、
そう調べる機会があるんですか。
そうですね、自分たちで考えてやるということになりますので、直接測ろうとするとやはり光の強度もすごい光になるので、うん、普通にカメラを置いて撮れるわけでもありませんので。
そうですね、
はい、
まだ誰も知らない世界ですから、それ用の機会もありものであるわけではないので、
はい、
考えながら調べなきゃいけないという、はい、そういう、ずいぶん先生は未来を走ってる。
いえいえ、そうではないですけど。
あ、もうその分野ではまあ、当たり前な研究、ね、ということが僕らの知らないところで進んでるんですね、
はい
はい、もう一つ、がんの治療ってまたこれ全然違う分野ですけれども、
はい、
高強度レーザーが役に立つんですね。
そうですね、まあ、やってることは同じようなものなんですけども、レーザーを照射してそこから出てくる、まあ、粒子の何を使うかというところが一つのキーワードになってくるんですけども。
またプラズマですか。
はい。
へー、がんにレーザーを当てるっていうと焼き切っちゃうのかなって単純に思うんですが、そんなものじゃないんです
ね。そうですね、そういうものではちょっとなくて、うん、やはりレーザーに物質照射してそこから出てくる粒子を使って、特にまあイオンを使うと、で、うん、陽子線とかカーボンとかを出させるような研究をやってます。
それはプラズマなんですか。
プラズマから出てくるような形になります。
高強度レーザーを当てるとプラズマが発生して、そのプラズマが発生することによって出てくる粒子たち、
まあ、イメージとしてはそんな形です
が、がんにいい
ようなものが出てくるという形になります。で実際に今重粒子線がん治療って言われているものも、加速器を使ってある一定のエネルギーまで加速した後に照射するっていうことをやってます。
加速器、
はい、
でなんかよくニュースでやってて、こう長距離選手が走るみたいなでっかいトラックがね、はい、なんか森の中に作ってあって、
はい、
でこれが加速器だよって言われるんですが、何を加速させるんですか。
ですね、うん、 それはいろいろあるんですけども、電子であったりその陽子であったりと炭素であったりとかいろいろ粒子を加速させて、
そんな小さいものがあの中を回ってるんですか。
はい、
はい、は
それを加速させて、うん、何周も何周も走らせたり、まあ、真っすぐで長距離、あの真っすぐ長い距離を走らせたりとかさせて、うん、まあ、ある一定のエネルギーまで加速させて、うん、それで
陸上部の鬼コーチみたいなのがいるんですね
そうですね、イメージの多分その方が分かりやすいかもしれません
。あ、ですごいスピードを上げさせて、
はい、
それをガンに当てる。
そうですね。で粒子線の場合は、X 線とかと違って主にあの狙ってるところに対してエネルギーを選定してあげれば、うん、そのガンだけを狙えるというような特徴が実際あります。あのブラックピークと呼ばれるものにはなってきますけども、
はい、
長さごとに対してどんどん影響を与えずにピンポイントに狙えるというような特徴がありますので、うん、まあ、切らずに治すがん治療とかそういったキーワードでよく研究はされております。
そういう技術がないとこうがん見つけても他にも影響を与えてしまったりするわけなんですね。
まあ、あの粒子線がん治療に関しましては切らずに治すということができるというのは、うん、まあ、普通 X 線とかやるときは一応患部の近くまで切ってそこの上で照射とかしてますけど、
そうですそうです、
これはもうそこもしなくて良いという特徴が実際ありますし、
へえ、中なのに。
そうですね。
あ、そういうことができるのが
その粒子線がん治療という方法になります。うん、ただ先ほど言いましたけども、あのやはり加速器
が、そこのに作ったお医者さんじゃないと治療ができないわけですね。
そうですよ。だけどレーザーを使うと、うん、実際その加速させる距離自身は数マイクロメートルオーダーでいいので、うん、その何周も何周も走らせなくていい。
一瞬のうちに加速できるっていうことなんですね。
はいはい、それがレーザーを使った特徴でありますので、はい、装置自身は、まあ、2部屋ぐらい、まあ、部屋の規模にもよりますけども数十メートル単位でもう全然作れると思ってますので、
あ、
装置自身は小さくなりますので今のところちょっとした大型病院なら置けるのではないかというので、うん、まあ、研究はよくやられてます。
あ、じゃあお金さえあれば某市民病院でも置けたりするわけなんですね。
それぐらいのものを、まあ、作ることを目標として、まあ、研究は進められています。
へえ、高強度レーザーはいろんなことができる可能性を秘めているもの。
そうですね、もう光技術とかもうレーザー全般はそのような特徴がありますので、うん、まあ、その他にもいろいろ研究されている先生は、まあ、いっぱいいます。
あ、
そういったことをちょっと勉強させてもらっています。
ということなんですね。
はい
はい、まあ、今どうですか、いろいろこう先生もどんなことが起きているのか調べているっていうような話をされましたけれども、
はい、
そういったことが これから分かってくれば我々のところまでいろいろ技術が降りてくるという感じ。
そうですね、この基礎的なところをもうちゃんと抑えていけばゆくゆく応用も出てきますので、
うん、
応用までいけばもうすぐ降りてくると思いますけど、
いや、もしかしたらもっといろんなことができるかもしれない。
そうですね、いろんなことができると思っております。
高強度レーザーっていう言葉、今日初めて聞きましたけれども、あの何ができるのか、それができるとどうなるのかという話ですね。高知高専から人事交流でいらっしゃっております谷本先生に伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
天白の城、
今日から使いたい医科大業界用語のコーナー。
恒例、今日から使ってほしい医科大の業界用語のコーナー。医科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんて、まあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい技科大の業界用語のコーナー。さて、今日お話を聞きました谷本先生の業界用語は、
レーザー核融合。高出力なレーザーを燃料の周りから照射し、高密度状態を形成し核融合反応を起こさせる方法。
市技術科学大学を知らない人に紹介する豆知識ナンバー17。義科大の住所は豊橋市天白町ひばりが丘 1-1。 ひばりが丘ですよ。ひばりが丘って可愛くないですか。いつもてっぺんめがけて羽ばたくわけです。天白の城はひばりが丘 1-1 にあります。天白の城義科大、勉強もできていつも冷静沈着、パーフェクトに思える義科大生に足りないものはたくましさ。次週11月18日の天白の城は、世界をリードする技術者になるべく外国の研究室に、ジャングルに、夜の街に放り込まれる義科大のユニークなカリキュラム、グローバルサマースクールに参加してきた義科大生4人の土産話を聞きます。お楽しみに。